こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今回は久しぶりの外部ゲストということで、 LINE 社の高久さんと LINE 社の、これは二の平さんって呼べばいいんですかね。
はい、お久しぶりです。最近なんか界隈の人に会っても、あれ白金工業の人だよねって未だに言われ続けてる、はい、二の平です。はい。
お、そうなんですね。それは嬉しい。
はい、お久しぶりです、本当。
うん、二の平さんともまた白金で喋れてよかったです。
そうですね、半年ぶりぐらいで、はい。
じゃあ流れ的に高久さんから自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、じゃあ私の方から自己紹介させていただきます。はじめまして、LINE 株式会社の高久です。現在はですね、データサイエンスセンターという部署で、主に機械学習プロダクトの、PM をしています。で、私のキャリア簡単に説明させていただくと、キャリアのスタートは、ソフトウェアエンジニアでして、まあ、金融機関の、リスク管理システムとか、コイルセンターの、生産管理システムとか、特許検索システムとか、まあ、企業向けの SNS とかですね、まあ、そういうのの設計とか開発をしてまして、大体、LINE にはですね、2016年に入社しました。で、最初は、LINE ボットとかですね、LINE ログインとか、デベロッパープロダクトって呼ばれている開発者向けのプロダクトのテクニカルコンサルタントをしていました。で、その後にデベロッパープロダクトのプロダクトマネージメントを担当して、で、まあ2年ぐらい前にですね、社内移動で ML チームに来て、現在に至るという感じになります。はい。で、まあ趣味はスノーボードで、昨シーズンくらいから再開したんですけども、まあ結構ハマりまして、頻繁に行っていまして、
はい、
そうなんですよ。今オフシーズンなんですけど、なんか埼玉クエストっていうオフトレ施設があるんで、そこでジャンプの練習をしたりしています。はい、でちょっと年がいもなく激しい運動をしてて膝が痛くなってしまったのでちょっと7月からはですね、ちょっと、まあ、運動不足の解消とリハビリも兼ねてですね、水泳を始めまして、今は水泳が楽しくて毎日のようにプールに行っています。はい、もう日々自分の泳ぎの成長を感じている今日この頃でございます。
はい、もう最近特に体を動かす重要性がますます増してますもんね。みんな在宅で。
そうなんですよね。本当に多分だからなんかデスクワークで肩凝ってる方とか、はい、ぜひ仕事が終わったらクロールをしていただくといいと思います。
めちゃくちゃ効く。地味にすごい効きますね。肩動かすから。
以上でございます
はい、ありがとうございます。じゃあ二の平さんも一応しておきますか。
そうですね、はい、改めまして二の平です。去年の夏に、LINE っていう会社に転職して、で今高久さんと同じ ML&DS プランニングチームっていう、はい、なんか ML と DS PM しますみたいなチームにいます。でそこで、まあ、ML プロダクトの PM もやりつつ、僕あともう一つなんか多分話せないんですけど、 DS の方のプラン、なんていうんですか、 PM みたいなこともやっています。はい、よろしくお願いします。
単純な疑問なんですけど、 ML と DS ってなんかそんな分けるような感じなんですか、 LINE 社は。
そうですね、 ML の方がなんかなんていうんですかね、いわゆる ML を想像していただければと思うんですけど、なんかおすすめ作ったりとか、なんか予測作ったりみたいなイメージで、DS の方がどっちかというとアナリスト、データアナリストみたいな感じで、なんか可視化頑張ろうとか、戦略的な数字の可視化みたいなことをやってたりする感じで、結構 DS と ML は明確に違うなと思ってます。
データアナリストと機械学習エンジニアで分けてます的な。
まあ、ですです。はい。
なるほど。いやいや、わかりました。ありがとうございます。なんか、僕は今日、二の平さんと久しぶりに、二の平さんが転職されて初めて、白金 FM としても喋りますし、まあ、そもそも喋るっていうのが久しぶりなんですけど、なんか今日はあれですね、ブレインパッドとの違いみたいな、事業会社と受託分析の違い、まあ、LINE 社とブレインパッドの違いかもしれないけど、そういうのとかちょっと聞きたいなって思ったりしてますね。
そうですね、僕もぜひ聞きたいです。はい。
高久さん、ちょっと B2B に興味ある感じありますもんね、たまに。
そうですね、あ、なんか、そうですね、あ、なんかよくわ、あの、全然、分かんない領域なんでっていうところもあって、興味ありますね。はい、
今日それで一応二の平さんから久しぶりにやりましょうぜって声かけてもらいましたけど、 なんか持ち込み企画的な何かですか？
あ、そうですね。なんか、はい。まあ、高く、さっきもちょっと話したんですけど、MLDS プランニングチームってところで、なんか MLPM やってますってのが僕と高くさんなんですけど、なんか今世間で MLPM がいないぞみたいなとか、ツイッターで結構話題になっていて、で、なんていうんですかね、うんうん、MLPM ってなんか希少だぜって話と、そもそも何やってんのみたいな話があると思うので、で、うちの会社はたまたまそういう専門の部署があって、で、しかもなんか社歴の長い高久さんを呼ぶことによって、LINE の MLPM とはこんなんぞ、みたいなことをなんか世の中に、はい、宣伝できたらいいなと思って、はい、MLPM の話をしようぜの会を企画しました。
あ、面白そう。聞きたい。
いや、別に僕、その、LINE の MLPM 代表ではないんで、なんか、ワンオブゼムだと思っていただければ、はい。
そうですね、ワンオブゼムで、はい。そうですね。ちょっとハードル上げすぎましたね、はい。
一気に上がった感がしたんで、はい。
そうです。はい。
なるほど。じゃあ、高久さんの発言は、LINE 社の MLPM を代表するものとして聞きますね。
やめてください。
やめてください。
やべえ。なんか、こんな風な PM がいいんだな、ぐらいで、はい、ゆるっと聞いていただければ、うんうん、はい、助かります。はい。
そうですね。なんか、それで言うと、まあ、ML 室の室長が、まあ、菊池さんって方なんですけど、まあ、LINE の、まあ、キングオブエベルみたいな人なんですけど、まあその人がなんかよく言ってたのは、まあその、なんかこういう人を取りたいっていうよりは、まあ多様性が重要なんですよねっていうことを結構よく言ってらっしゃるんですよね。なので、プランニングチームでも、まあもちろんある程度、まあこういう知識は持ってた方がいいよねっていうのはあるとは思うんですけど、まあなんか、お互い補完し合えるような関係っていうのが理想かなとは思ってるんですよね。なので、多分それぞれの PM の人に、まあそれぞれのバックグラウンドがあって、まあそのバックグラウンドを活かして、まあ事業を推進していくみたいなイメージで考えていただけるといいかなと思ってます。はい。
じゃあ、その前提的なところになるかもしれないですけど、はいはい、その MLPM とは何ぞや的なところからっていくとどんな感じなんでしょう？
ああ、そうですね。あ、じゃあ、そうですね。僕がなんか実際どんな仕事をしているのかというところをお話しさせていただければなと思います。はい。で、まあ、ちょっとまあ、DSML プランニングチームってなってるんですけど、ちょっとまあ、ML チームのプロダクト開発の方をちょっと簡単に説明させていただければなと思うんですけど、まあ今、LINE の ML チームだと、大きく3つのタイプのなんかプロダクト開発があるかなというふうに思っています。そうですね、すいません。で、なんか大きく3つあって、1つ目が、まあ、スタンプのレコメンドみたいな感じで、まあ事業部向けに、まあ成果物を提供するタイプのプロダクト。まあ、これは、OA、公式アカウントとか、LINE 漫画とか、デバイカンとか、まあ、事業分系に提供されるプロダクトで、まあ、ユーザーに直接価値を提供するタイプのプロダクトですね。はいはい、まあ、ユーザーに見える形の場合もあるし、見えない形の場合もあるんですけど、まあ、ユーザーにとって価値があるかどうかとか、事業部にとって価値があるのかどうかっていうのが、プロダクトの質の判断基準になってくるものです。で、次が、まあ、ユーザーデモグラのようなですね、まあ、特定の事業部だけじゃなくて、まあ、汎用的に利用される成果物を提供するプロダクトっていうのがあって、これは、まあ、ニオさんが無双してるとこなんで、後でニオヒラさんに、話してくれると思うんですけど、で、あと、最後が、まあ、AB テストを実施するためのツールとかですね、まあ、共通ライブラリーとか、あと、ML のプラットフォームに関連するプロダクトっていうのがあります。これは、なんか、ML 開発の効率化であったりとか、まあ、あと、いわゆるなんかよく言う、まあ、民主化みたいなものを促進するためのプロダクトかなと思っていて、今挙げた3つの、なんか、タイプのプロダクト開発があるかなと思っていて、その、下に行く3つ目の方が、まあ、ML チームとしての主体性が強くなっていって、まあ、上に行くほど事業部とか、まあ、サービスを利用して、うん、くれてるユーザーに近づいていくみたいな、そういう特徴があるかなと思っています。で、まあ一応なんかその詳細についてはですね、まあさっき言ったキングオブ ML の菊池さんが話している資料があるんで、まあちょっとなんかそちらをなんかリンクとかで貼っていただけるといいかなと思っています。はい。
そうすると、その3つ大きく仕事のタイプがあって、MLPM っていうポジションは、それぞれの領域でプロジェクトマネージャーですかねをするっていうことっ ていいんですかね。
そうですね、はい、おっしゃる通りですね。ちょっとなんかこう全体としてのっていうとちょっと難しいんですけど、まあ、主に、まあ、PM というか、まあ、僕が今やってる業務でいうと、まあ、基本的にはまあこう、ML プロダクトを、まあ、作るための、まあ、1年のなんかプロセスのマネジメントをしてるかなと思ってまして、プロセスのマネジメントって何かっていうと、まあ、今お話ししたように、それぞれのなんかプロダクトによって違うんですけど、プロダクトのマネジメントとプロジェクトのマネジメントが、まあ、合わさってくるかなと思っていて、で、イメージとしては、なんか、クリスプ DM とか、データサイエンスプロセスライフサイクルとかって言えばいいんですかね。なんかあるじゃないですか。まあ、あれを想像していただけるといいのかなと思ってて、あれのマネジメントをしてるっていうところかなと思ってまして、その、今言った3つの、タイプのプロダクトによって、まあ、それぞれその、どういうところに注力するのかとか、まあ、そういうのがいろいろ変わってくるかなというふうに思っています。
ちなみに、情弱発言かもしれないですけど、CRISP-DM とかデータサイエンスプロセスライフサイクルって、ざっくり言うとどういったもののことなんですか？
自分の理解だと、なんかその、データサイエンスにおいて、まあ、なんか価値検証とか、何を作るのかみたいなところですよね。から、実際に、なんかプロダクトとして提供するまでの、どんなことが必要なのかってものが、まあ、一通り、書き出されているもの。まあ、その、データの探索から、まあ、デプロイメントというかサービスとして、価値ある、サービスに価値あるものを提供するプロダクトを作るまでのライフサイクルみたいなものであるという認識です。
うん、うん、うん。なるほど。じゃあ、すげえバカ理解かもしれないんですけど、マシンラーニングを正しく作ってくれる人みたいな、正しくやってくれる PM だっていう感じでいいんですかね。
そう、なんかちょっとそうですね。なかなか表現が難しいな。どうしようかな。そしたら、なんか、その、担当、ちょっと自分が担当しているプロダクトの話を先にさせていただいて、で、そこでどういう役割してるのかみたいな感じでちょっとお話しさせていただいてもいいですか？
あ、ぜひぜひ具体例から。
はい。はい。そうですね。なので、ちょっとそれで言うとですね、多分ですね、まあ自分が今担当しているプロダクトっていうのは、その今挙げたさっきの3つので言うと、まあ事業部向けに、まあ成果を提供するタイプのプロダクト。まあ、具体的には、まあ、スタンプ事業務向けとか、デマイカン向けのプロダクトっていうのを担当してます。で、ちょっとこれとは別に、なんか、AI カンパニーで R&D のプロジェクトにおいて、なんか、プロダクトマネージメントをしてるんですけど、まあ、ちょっと、多分、全部説明してると時間なくなっちゃうかなと思うので、まあ、スタンプ事業向けに提供してるプロダクト中心に話させていただければなと思ってます。で、まあ、ML チームではですね、そのスタンプ事業部向けに、季節とか、期間限定のものも含めて、グローバルに大体30個ぐらいの、まあ、ML プロダクトっていうのを提供しているんですね。で、多くは、いわゆる U2I とか I2I って言われてる、ユーザー2アイテムとか、まあ、アイテム2アイテムみたいなレコメンドっていうのを提供しています。で、まあ、これらはですね、なんか対象となるユーザーが違うとか、対象となるアイテムが違うとかですね。あと表示する面とか、リージョンが異なるって感じになってます。で、まあ、LINE ストアの、まあ、レコメンドスタンプとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一例としては、まあ、LINE のあなたへのおすすめみたいなところですね。で、まあ、大体ですね、まあ、100万種類以上の、すみません、1000万種類以上の、なんか LINE スタンプって今あるんですよ。で、まあ、それの中から、まあ、ユーザーに、最適なおすすめのスタンプを提供するみたいなことが、まあ、今、スタンプのレコメンドでやってることで、なんか、そう、その下にも、なんか一個買ってるんですけど、なんか、まあ、レコメンドのスタンプ、たまにそのツイッターで、なんか、自分に合ったの見つかったみたいなのがあって、なんか、ケンツーさんが絶賛してくれてたんで、ちょっと嬉しかったなと思ってるんですけど、まあ、こういうのをやってる感じです。で、ちょっと、まあ、季節限定、期間限定で言うと、なんかスタンプ無料お試しキャンペーンっていうのがあるんですけど、ちょっと今まさにやってるんですけども、まあ、その ML で、ここにもですね、ML のプロダクトっていうのが組み込まれてまして、なんか入力したキーワードごとにおすすめのスタンプとか表示されてると思うんですけど、まあ、ここでも使われてたりとか、あと季節ものだと、 新年のスタンプ用のレコメンドってあるんですけど、まあ、いわゆる明けおくめスタンプっていうのがあるんですけど、まあ、そこのレコメンドとかをやってます。で、まあ、その、スタンプの無料お試しキャンペーンでも利用されてるんですけど、まあ、オートサジェストって言って、まあ、入力したキーワードに最適なスタンプをお勧めするんですけど、この時に、まあ、どのキーワードに対して、どのスタンプ画像がマッチしてるかみたいなのを、事前に、まあ、タグ付けするみたいなことをしてるんですね。で、そういう形で、キーワードと関連度の高いスタンプを紐付けるみたいなところでも、ML プロダクトが活用されているという感じです。で、まあ、そうですね。この、なので、一応今やってる業務としては、まあ、主にこういうところの、プロダクトマネージメントとかプロジェクトマネージメントをしているという感じです。
知らなかった。これ、はい、そんなに種類があったんですね、スタンプって。
そうですね。スタンプはですね、もう本当に日々増えてまして、もう本当に想像以上の数があるので、なんかその中から、なんか一個一個見て、自分の好きなスタンプを見つけるとかってのは、まあそうですね、見ないですね。はい、すごい難しいかなと思うので。
これって例えば、その、レコメンドしてくれるっていうのは、なんか僕がこういうスタンプを持ってる、こういうスタンプを持ってるっていう情報から、じゃああなたには鬼滅の刃のスタンプをお勧めしようみたいに、そういうことをやってくれてるってことなんですか？
あ、そうです、そうです。基本的には、まあ、LINE の中での行動履歴とか、そういうのを使って、はい、まあ、そうですね、最適な、吉田さんに最適なレコメンドをですね、毎日、心を込めて生成しているという感じです。
はい、そんなカスタマイズがされていたんですね。なるほど。なんか売れてるやつだけポンポン並んでるだけかと思ってました。
いや、もうこれはそうです。まあ、もちろん LINE でのそのコード履歴がない人とかに関しては、まあランキングみたいなものになることはあるんですけども。
あなたにおすすめのスタンプっていうやつが、そうなんですね。しかもこれ人ごとに変わってるってことなんですね。
う
ん、なるほど。
そうです、そうです。なので、LINE の場合ですと、本当に、ナオクっていうユーザーがいるんですよ。なので、うんうんうん、ただそのナオクっていうユーザーに対して、毎日、その、まあ、だいたい100個ぐらいのレコメンドっていうのを、まあ、1000枚以上の LINE スタンプから選ぶみたいなことを、日々やってる感じですね。
ちなみにの補足なんですけど、まあ、例えばスタンプってスタンプ特有の特徴量があると思うんですけど、LINE 全社で共通的な特徴量ってありそうじゃないですか。なんか、OA のレコメンドするときにスタンプの特徴量を使うとか、スタンプの、レコメンドするときに OA の特徴量を使うみたいな感じで、そういうフューチャーストアみたいなものを、ML 室で運営してまして、要は A さんが各サービスで、どんな行動してるかみたいなのも、ML 室の、なんていうんですかね。プロダクトの対象で、僕もそこ今見てるんですけど、いわゆる Z フューチャーズって呼ばれるやつで、だいたいデイリーで、A さんに対して6000万、7000万次元のベクトルを、1億人ユーザー分くらいを毎日貯めるっていうフィーチャーストア自体の管理とかも ML でやっていて、で、これは先ほど高久さんの話であった、なんていうんですかね、仕事の3カテゴリーで言うと、なんか ML 室の中で作っているインターナルなプロダクトとして使ってて、で、それを、なんか、スタンプのレコメンドとかに使ったり、OA のレコメンドに使ったりみたいな感じで、はい、運用してるっていうフィーチャーストアがありますっていう宣伝です。はい。
OA 何でしたっけ？
あ、オフィシャルアカウントです。
オフィシャルアカウント。公式アカウント。
公式アカウントです。なんか、お店とか行ってクーポンもらえたりするやつです。
はい、はい。ああ、それか、それか。そうなんだ。っていうか、ユーザーごとに毎日特徴量作り変えてるんですね。更新してるんですね。めっちゃやべえな。
やばいですよね。はい。本当にやばいですよ。
めっちゃちゃんとしてますね。はあ、そうなんだ。これ、それってその、LINE っていうアプリの上で見れる、まあ、すべてのコンテンツに対する行動で、何次元のベクトルでしたっけ
?7000 万とかですね。
7000万次元の、はい、特徴量をユーザーごとに毎日更新してる。めっちゃすげえ、はい、そうなんだ。
で、正確には、LINE の全サービスではなくて、ちゃんとユーザーから許諾を得たり、ちゃんと、なんていうか、セキュリティのレビューが通ってるサービスだけ。
そうですね。うん、うん。
です。はい。なんで、その辺のセキュリティは守られてますよっていうのは補足させていただきます。はい。
それは、でも、ML 運用の鏡というか、データちゃんと使いまくってますっていうのは、ほんとすごいですね。まあ、大体の会社とかプロダクトは、データはいっぱいあるけど、まあ、特徴量に使えるのはごくわずかですみたいな。まあ、そんな毎日更新、 ユーザーのベクトル情報更新してないですとかだと思うので。
そうですね、この会社入って最初見た時びっくりしました。こんなの毎日やってんだと思いながら。
いやー面白い。
でなんかそれのおかげで、なんか先ほど高木さんもおっしゃったように、1000スタンプとか1000万アイテムあって、いろんな面があったりして、それこそキーボード打ってる最中に出てきたりとか、なんかスタンプショップとかで出てきたりとかで、いろんな面のレコメンドが、まあその特徴量のおかげでまあいい感じに出せるよっていうのが、はい。でそういう企画やってるのが高木さんの仕事って感じですね。はい。
へえ、そうか。出すときはもういろんなプロダクトとかサービスに対してその特徴量を使えるんですね、汎用的なものとして。
ですね。でスタンプはまたプラスでスタンプの特徴量を作ったりとか、漫画は漫画のさらにドメイン特徴量を足したりみたいなイメージです。
はいはいはい、なるほど。
高木さん合ってますよね、今の話。
合ってます合ってます合ってます。はい。
ああ、よかったです。はい。
はい。なので、本当にこのフィーチャーエンジニアリングは多分本当に効果が非常に高くてですね、今言った、うん、その、二宮さんがおっしゃってたところだと思うんですけど、まあ毎日更新されてるっていうのもあるんですけど、まあこれによってなんかその、まあレコメンド、まあモデル改善とかをすると、やっぱり、まあそれはユーザーに、最適なものが出やすくなるっていうのはやっぱ傾向としてあって、やっぱ本当に AB テストをすると、今でも、まあ本当に、何十パーとかリフトしたりすることがあるので、そこは本当に非常に効果高いですね。うん。
めちゃくちゃうまくいってるんですね。
そうですね。本当にここに関して言うと、まあ、ちょっと後でお伝えしようかなと思ってたんですけど、本当にまあ、そもそもまあ、エンジニアの人たちの、まあ、スキルがめちゃめちゃ高いっていうのもあるんですけど、うん、基本的になんか AB とかをすると、まあもちろんオフライン検証とかをしてる上で AB するんですけど、まあ、基本的にレコメンドで、なんか、うん、正直僕も入って2年ぐらいですけど、あんま芳しくないねって結果はなかった、ないんですよ。
う
ん、なので、まあそれは本当にだからその、まあレコメンドのそのアルゴリズムもそうですし、その、まあ、特徴量的なのも、まあ本当に日々改善されてると思いますね。
あ、で、なんか、そう、PM の仕事とはみたいな話にちょっとつなげていくんですけど、うん、そのアルゴリズムを考えるとかは別に僕とか高木さんの仕事ではない。
はい。
ですね。それを実装するとかも僕らの仕事ではないですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、何を？
ですね。なので、今、ちょっとそうですね、スタンプの話してたんですけど、じゃあ、その、何が、まあ、我々の担当業務というか、担当責務になってくるのかっていうと、今、紹介したそのスタンプみたいな例で言うと、まあ、ML のプロダクトを、まあ、事業部に提供するための、まあ、一連のプロセスのマネージメントをしているという形になりまして、まあ、ちょっと、そうですね、プロセスのマネージメント何かっていうと、まあ、プロジェクトのマネージメントとか、プロジェクトのマネージメントとかの要素含まれてくるんですけど、一応ですね、ちょっと、なんかこれ図になっちゃうんですけど、まあ、一応これ僕が、その、スタンプ事業部で、主にその ML プロダクト提供するまでのプロセスっていうのを、8つに分けてるんですけど、だいたい最初になんかそのプロダクト、まあ、どういうものを作るかみたいな、プロダクトディスカバリーのフェーズがあって、まあ、その後に、まあ、その、じゃあ、作りたいと思っているものが実際に作れるためのデータがあるのかとか、データを、まあ、その事業部から取れるのかみたいなところですね。まあ、いわゆるデータインジェストとか、まあ、データインジェストとか、あと、アンダースタンディングのところですね。理解するってことをして、まあ、そこまでできたら、じゃあ実際に作りたいプロダクトが作れるのかどうかみたいな、このエクスペリメントですね。まあ、実験をして、まあ、ここには、まあ、オフライン検証とか含めてやって、その上で、まあ、実際にプロダクトに組み込むための開発っていうのをして、で、まあ、必要があれば、AB テストをすると。で、AB テストした上で、まあ、リリースした方が良さそうだねってなったら、まあ、モニタリングのための開発っていうのをして、で、その後に、まあ、リアル環境へのデプロイメントをして、で、まあ、基本的にプロダクトって、さっきも言ったんですけど、事業部側に提供するものなので、まあ、事業部側とのインテグレーションみたいなものをして、で、まあ、生成されたもの、提供されたものが、ちゃんと、機能しているかどうか、まあ、そこのところをモニタリングするみたいなのが、主にスタンプ事業部とかでよくある、プロセス、流れなんですね。で、
はい、はい。
まあ、この一つ一つは、ちょっとさっき、まあ、二宮さんからあったと思うんですけど、実際にそのコードを書くとか、まあ、そういうところをするのは ML エンジニアがやってですね。じゃあ、ここの、今のプロセスの中で、それぞれ、まあ、必要となる、その、まあ、手続きであるとか、まあ、各部署とか、 各チームとのやり取りとか、まあ、どういうものを作るのかとか、そういうところですね。まあ、そういうところの整備とか、調整をしたりとか、するのが、まあ、まあ、PM がやる役割になってくるかなと思っていて、まあ、このプロセスの進行して、プロセスを円滑にマネージメントして、プロダクトをリリースするまで持ってくっていうのが、主な責務になるかなと思っていて、で、なんかこのプロセス自体進行しながら、主にですね、まあ、二つの観点で、まあ、改善できることがないかなみたいなことを考えつつ進めていくっていうのが、プロダクトマネジメントというか、PM でやってることかなと思ってて。
その、今言われてた8つのプロセスなんですけど、なんか一緒のこと言っちゃいますけど、そこに対しては本当に全然手を動かしていない。なんか例えば、さっき言われたような特徴量を作るとか、データ前処理するとか、実際に ML のモデル作るとか、AB テストするっていう、コード書くみたいなところは、全然また皆さんとは違う人が担当がいて、されていて、で、その人のアウトプットとかだけ見て、うん、うまくいってる。じゃあ次のステップに行こうっていうことをされてるってことですか？
そうですね。あ、もちろんなんか、データインジェストとか、アンダースタンディングのところで、まあ、どういうデータがあるのかとかを、まあ、エンジニアの人と一緒に見たりとかですね。まあ、することはありますし、まあ、一つずつ検証したりはするっていうフェーズはあるんですけど、基本的には手は動かさないですね。
ああ、そうなんですね。いや、なるほど。なかなかそれはそれで振り切っていて面白いですね。本当にプロセスを進めていくっていうことに責任を持ってるっていうことなんですね。
そうですね。はい。
うん。おー、すごい。面白い。
そう。なんで、あんまコードは本当に滅多に書かないで、ひたすらウィキと、なんていうか、ダッシュボードとかそういうのを眺めてる感じですね。はい。
ああ、なるほど。いや、にょひらさんが転職される時も、なんかもう僕コード書かなくなるんですよとかって言われてて、またまた、みたいなことを言ってたんですけど、マジなんですね。
マジですね。
うん。いや、でも、これはそのコードを書かなかったとしても、本当にまあ全体のプロセスがうまくいってるかって、その当然コードが書けることを前提にした、やっぱり知識の裏打ちがあるから、まあ書こうと思ったらどうせ書けるとは思うんですけど、そういう人たちも。なんか割り切りが面白いなと思いますね、
うん、逆に言うと ML エンジニアとかは、こういう調整とかはなんていうか基本的にはロール&レスポンス外こういう風な調整とか全体進行は PM ですよっていう風な、はい、住み分けになってます、
我々のあのブレインパッド社の一部の人たちはめちゃくちゃ羨ましいっていう人が出そうですね
出そうですね。あの PM やりながらコード書いてスライド作るのが当たり前だったんで僕もはい
ですよね。この8個のプロセスを手を動かすところも含めて全部やるみたいなことをやってるので、はいはい、うん、でもほとんどの会社の人たちはそうだと思うのでユニークだと感じますね、
うん、で、そうですね。基本的にはそのこのプロセスの進行しながらなんかまあ主になんか2つの観点でまあ改善とかできないかなみたいなのを考えていまして、で、まあ、一個は結構、さっきも言った話になっちゃうんですけど、まあ、事業にとって価値あるプロダクトは何かみたいなところを考えるってところが、まあ、一つ目で、あともう一個が、
うん、
まあ、このプロセスが、まあ、どれだけ効率よく、まあ、かつ安定的に、まあ、誰でも運用できる状態にするためには何が必要なのかっていうのを考えるっていうのが、まあ、ちょっと、まあ、スタンプ事業部になっちゃうんですけど、に向けに提供しているので言うと、まあやってる主なところかなと思っていて。
なるほどな。はい。
ですね。で、まあ、その、まあ一つ一つ簡単に説明していって、まあ事業にとって価値あるプロダクトは何かみたいな話で言うと、ちょっと、まあリンク貼ってるんですけど、去年かな、データサイエンスチームの大塚さんって方が、まあ LINE のデブデっていうのがあるんですけど、まあそこで発表した、まあレコメンド改善の話があるんですけど、あそこが一つ具体的な例になるかなと思っていまして、まあ、なんかさっきも言ったんですけど、スタンプのレコメンドってもうめちゃめちゃいろんな面にいろんな形で表示されてるんですよ。で、まあ、その30個とか言ってましたけど、まあ、まあ、一人のユーザーからするとですね、まあ、リージョンとかもあるので、だいたい、パッと見で、まあ、なんか5、6個見る場所があると思っていただければいいんですけど、まあ、そこそれぞれ、面に対してユーザーが来る頻度とかって変わるし、まあその時のシチュエーションとか変わるんですよね。なんかどういうことを言ってるかっていうと、例えば LINE って、まあトークルームってあると思うんですけど、トークルームの一番上のところに、まあトークヘッドっていうのがあって、まあそこに例えばなんかニュースであるとか、まあ天気とか、いろんな コンテンツ表示してるんですけど、そこになんかユーザーにとってのおすすめのスタンプとかを表示するんですよ。あと新着とか。で、その時は、だからその、なんだろうな、ユーザーが見たいと思ってない時に表示するものになるんですよね。だから、なんか、例えばですけど、ニュースに近い形で新鮮、鮮度があるとか、まあ、特に、見たいと思ってない時に見るようなのなので、まあ、例えば人気が高いとか、なんかそういう観点で、置くことが多いんですよ。で、それとは別に、ちょっとさっき、なんか紹介したあなたへのおすすめのページってあったと思うんですけど、あそこのページって、まあ、ユーザーが意図的に、もう、自分でスタンプを探しに来てるんですよね。だから、結構その、ニッチって言ったら変ですけど、まあもうその人だけに当てようみたいなレコメンドを出したりすることができるんですよ。で、そうすると、まあ、簡単に言うと、なんか、統計等のところはポピュラリティが高くてもよくて、で、レコメンドのところはまあ、ポピュラリティ高くなくてもいいけど、なんか、ユーザーに当たるだろうみたいなのを、なんか、チャレンジできるポジションかなと思っていて、そうすると、いわゆるその、あなたへのおすすめの面、で、そのそこって、まあ、だいたい80個ぐらいスタンプ出せるんですけど、そこには、まあ、結構チャレンジングなことも含めて、まあ、多様性というか、ダイバーシティをちょっと強めたようなスタンプを提供することができるんですね。できるんじゃないかみたいな仮説があるんですね。で、それをすると、なんて言えばいいんだろうな。例えばスタンプって一個一個値段が違ったりする場合もあるので、例えば多様性を重視したときに、まあ、値段が安いスタンプとかも出るんで、なんか一見そのセールスが、ちょっと落ちてるように見えることがあるんですけど、ただ今までそのユーザーが出会えなかったようなスタンプを提供するっていうことで、まあ、ユーザーに対して価値が提供できるみたいな話をここでしてるんですけど、まあ、そういう形で、まあなんかその単にその CTR とか、まあ CVR とかではなくて、まあ LTV というか、まあ、長期的に見たときに、プロダクトというか、スタンプに対してというか、まあ、レコメンドに対して、まあ、面白がってもらえる、ユーザーに面白がってもらえるかどうかみたいな観点も非常に重要で、まあ、そういうところですね、もう掘り下げて考えるみたいなことができるような、環境があるかなと思っていますね。
レコメンドのセレンディピティとかですね。
そうですね、
よく言われる、
なんかそういうところの価値を、まあ、その事業部もそうですし、まあ、データサイエンスチームもそうですし、まあ、LLチームのみんなと、まあ、こう考えながら進めていくみたいなところかなと思ってます。で、もう一個がさっき言ったプロセスの改善で、まあ、これは本当になんか細かいことの積み重ねっていうのが多いんですけど、まあ、本当簡単なところで言うと、まあ、ドキュメント整備して、プロセスとか作業の可視化を進めるとかもそうですし、例えばさっき言ったように、まあ、30個とかプロダクトがあると、まあ、30個 ETL とかやってると、やっぱ大変なんですよね。コードの管理とか含めて。まあ、じゃあそれを共通化しましょうとか、まあ、リリースチェックも同じで、リリースチェックのためのコードとか書いてるんですけど、まあ、そういうのを共通していきましょうとか、まあ、共通化できないにせよ、まあ、共通で管理できるような形にしましょうとかもそうですし、あとまあそうですね、モニタリングとかもそうですし、共通化していこうみたいな話があると思うんですけど、そういうところをですね、やっていくみたいなところがあるかなと思いますね。はい。
面白い。その、MLPM っていうのは一つの役割なので、その ML 機能を実装するとか提供するっていうところに関して一番偉い人ではないと思うんですけど、なんかそれでも一応、MLPL、MLPL の人が、こういう機械学習のサービス作ろうぜ、みたいな提案とかもできるんですか？それまた違う人なんですかね？
ちょっと難しいんですけど、なんで難しいかっていうと、作るか作らないかで言うと、作りますっていう回答になるかなと思っていて、例えばですけど、スタンプ事業部に対して、なんか、新しい、今までとはちょっと違うようなものを、作った方がいいんじゃないかみたいな提案をするみたいなことは、MLPM がするんですね。なので、そういうことをしますと。で、ただ、なんかその、なんかさっき言ったように、まあ、価値あるプロダクトを作るみたいなところと、まあ、見つけ出すみたいなことに責務が、まあ、PM の責務があると思ってるんですけど、PM だけで考えるっていうわけではなくて、 なんか PM がまとめるってことはあるとは思うんですけど、まあそれを、DS のメンバーだったり、ML のメンバーだったり、事業部の人と、まあそのプロダクトにおける課題を共有して、まあそれぞれの観点で、まあ解決策みたいなものを出してもらって、まあその中で最良の答えを見つけるみたいなプロセスを踏んでるっていうふうに思っていただきたくて、なんかその、だから KPI として、なんか新しい、その新規のプロダクトを見つけて提案するみたいなのが、チームとしての KPI にあるわけではないんですけど、もしそれが事業にとって価値ある話なんであれば、それを提案しに行くってことも、業務に含まれてくるって感じなんですよね。
それは特に ML っていう手法においてって感じですよね。使う道具は ML でっていう。
もちろんです、もちろんです。はい。
いやすごい。なるほど、面白い。なんというか、最近 PDM、プロダクトマネージャーのこう存在感とか人気っていうのが高まってきて、結構その良いプロダクトマネージャーになるとにはどうするかみたいな方法論とかもツイッターでよく見るなっていう印象なんですけど、プロダクトマネージャーってなんか昔はそういう呼ばれ方じゃなかったみたいな。昔はIT コンサルタントとか、ウェブディレクターとか、まあグロースハッカーみたいな。呼ばれ方がしてたけど、最近はなんか PDM にだんだん統一されてきて、で、その方法論っていうのも、こう、誰がやってもうまくいくように型化されてきてるみたいな流れがあるのかなって思ってるんですけど、なんかこの型化みたいなのも頑張られてるっていうのを聞いたら、この ML っていう分野においても、まあ、実際にコード書くとかは別に、こう役割として ML をうまくやっていく人たち、その方法みたいなのが、なんかこうやってまた生まれていくんだろうなと思って、
そうですね。ちょうどなんかその多分 PM の責務とはっていうところになってくるかなと思ってるんですけど、なんかPM ってなんか、ML チームで言ってる場合って、なんかプロダクトマネージャーとプログラムマネージャーみたいなのがあるんですけど、なんか PM の責務とはみたいな話で言うと、まあ、ここで言ってる PM がなんか、プロダクトマネージャーとかっていう形になると、やっぱ事業の貢献とか、まあ、価値創造とか、まあ、アウトカムにフォーカスするってことになるかなと思ってるんですよね。だから、今おっしゃってた PDM の話もそうなるかなと思ってて、まあ、最終的なゴールとしては、まあ、同じだと思うんですよ。で、だからそれは、例えば MLPM だから変わるとかってことはないと思うんですよね。ただ、なんかその、まあ、やっぱ ML っていうのはある程度特殊な部分もあるとは思うので、まあ、そこのゴールに向かうために、まあ、どのようなアプローチを取るべきなのかっていうのは、まあ、その組織とか、チームとか、メンバーとか、プロダクトの規模、フェーズによって、まあ、変わってくるものだと思ってるんですよね。なので、その中で、じゃあ、その今言った、どういうアプローチを取るべきなのかっていうところに関して、MLPM 特殊の、まあ、型みたいのがあるとは思いますね。はい。で、ちょうど、なんか、今、なんか、その、なんか、責務とはみたいなのを考えたときに、ちょうどDNA の、なんか AI プロジェクトマネージメントフローみたいなのがあったんですけど、なんかそこで語られてることが、なんか、結構 MLPM に近いかなと思っていて、なので結構そうですね、なんかこれが参考になるかなと。
またちょっとリンク貼っときます。
なんで、ちょっと僕ばっか話しちゃってるんですけど、なんかニノさんとか補足あったらお願いします。
いや、特にないですよって言って。いい話してるなぁと思って聞いてました。はい。
なんかこれ分かってない人の質問になっちゃうかもしれないですけど、MLPM のじゃあコミットすべきもの、その何をもって MLPM 評価されるかっていうので言うと、実際にそのリリースした機械学習のサービスなりが、まあとてもよくその収益的に儲かる機能になったねっていうのが、儲かるようになって、まあ、初めて MLPM よくやりましたってなるのか、それとも、まあ、儲からなかったとしても、そういうサービスを実装まで持っていって、そのやったこと自体が、まあ、MLPM よく頑張りましたねって評価されるのかっていうと、なんかどんな感じなんですか？
はい。そうですね。ちょっと多分さっき言ったプロダクトのタイプ3つあるってお話をしたと思うんですけど、多分今の話って、まあ事業部向けに提供するプロダクトって意味では、まあおっしゃる通りかなと思います。で、ただ、
はい、そうか。
まあ、ただその時に気をつけなきゃいけない観点が2つあると思っていて、 その PM って言った時にその人のグレードってあると思うんですよ。なのでその人のグレードが、まあ、その何なのかによって、その評価される対象っていうのは変わると思うんですよね。で、まず一番最初にそのプロセスを円滑に回してリリースまで持っていくっていうのは、まあ、PM として最低条件だと思うんですけど、まずそれができるかできないかで、はい、できるってこともそのグレードによっては評価されるべきだと思うんですよね。まあ、ちゃんとリリースできました。はい、うんうんうん。なので、そこは評価の観点の一つになってくると思います。で、その上で、多分、なんか、よく PM の本とか出てくるのは、アウトプットとアウトカムの違いみたいな話で、アウトプットってのは今言った、その、プロダクトをリリースするっていうことに関しての話で、アウトカムは、その、リリースしたプロダクトが、まあ、価値あるものとしてユーザーに届けられてるかどうか、みたいな観点だと思うんですけど、その、アウトプットを、ちゃんと出せるようになっている状態になったときに、次になんかその求められてくるのは、それがちゃんとアウトカムになっているかどうか、まあその事業貢献できているかっていう話になってくるかなと思うんですよ。なので、まあ積み上げ式だとは思います。だから、もちろんその、ちゃんとリリースできるっていうのは非常に大切なスキルだと思うので、それは、できるってことはもちろん評価されるべきものだと思っていて、その上で、まあそれが、まあ、プロダクトとして価値があるのかどうか、精度がいいのかってもそうですし、まあ、あと本当になんか、枝葉の話で言うと、まあ、いくらでもあると思うんですよね。なんかその、例えばじゃあその、プロダクトをやってるメンバーが、生き生きとできたかどうかとか、
はい。
例えばその、他の、事業部側から貢献、その、評価されてるかとかももちろん観点になってくるかなと思います。で、
うん、
あともう一個、この価値というかアウトカムについてなんですけど、ちょっと、まあさっきも、まあその一部の話したと思うんですけど、まあもちろん事業貢献なので、まあその、例えばその CVR をリフトさせるとか、まあ要はその、なんか売上を上げるとかっていうのが、もちろん評価の対象になるんですけど、ただ、まあちょっと LTV というか、まあその、例えばスタンプの事業部とかの人たちって、まあ、ユーザーが喜んでもらえることを作るみたいなことに結構こう、そういう観点を大事にするんですよ。だから、その時に、大事なのって、まあ、その単純に売上が上がったとかじゃなくて、まあ、ユーザーにとって、なんか、面白い体験を提供できたかどうかみたいな観点が大事なんですよね。だから、その、まあ、価値って意味では、まあ、そこも、含まれてくるかなと。思ってますか？
なんか一個加えるとすると、なんかその積み上げていくってものと、あと積み上げたものを崩さないっていう、要は運用頑張りましょうみたいな話もあったりして、
うん、
インシデントを起こさないとか。
うん、確かに、確かに。
バッチはこけないみたいな。はい。
そうですよね。ML だとまだその辺の、その、ベストプラクティスみたいな固まりきってないと思うので、それ自体もまあそもそもハードル高いですもんね、確かに。
ですね。オペレーションをちゃんと回せる、
うん、うん。
っていうのも、まあなんか一つ、はい、重要なことかなと思います。はい。
そうか、なるほど。まあ、その、ML をうまくリリースまで持っていくっていうのは、なんていうんですか、LINE にいる結構優秀な方々だと、まあ別にそこまではできるっしょ、みたいな、感じかと思ってたんですけど。
ああ、それはエンジニアリング観点ですか？
いや、もう全般的な話で、マネージメントとして。
そうですね。いや、なんか、そもそもやっぱり、こんだけのユーザー数の、こんだけのアイテム数のものの、レコメンドをデイリーで作るって、とんでもない技術が必要なんですよね。だから、簡単ではないです、本当に。エンジニアの観点としても簡単ではないですし、プロマネの観点でも、簡単ではないかなと思ってます、うんうん。はい。
そうか。ML、PM のその3つの大きい領域があって、2つ目の汎用的な ML 作るみたいなところは、二の平さんが無双されてるっていうことを言われてましたけど。
僕じゃなくて、僕と高木さん以外の、はい、PM の方がやってるんですけど、まあ、要はディープでポンをできる世界をちゃんと作ろうとしてて、うんうんうん、で、しかもそれを ML の人以外も使えるような世界とかを目指してるプロダクトとかを作ってたりしてて、まあ、あれはすごいなと思ってます。はい。
二の平さんも最近のご活躍でなんか話せるエピソードとかあります？ 白金リスナー的には気になってると思いますよ。
いやもうね、高木さんがいい話しすぎてね、時間ないんですよ。
いやいや、まだあるから。
いやいやいやいや。うん、なんか、そうっすね。
最近何やってるんですか？ちょっと教えてくださいよ。
最近はさっき話した Z フューチャーズの管理人をやってるのと、あの、デイリーで1億かける6000万次元とか7000万次元入ってくるので、めちゃくちゃ運用が大変だし、そのデータっていろんな部署のデータ使ってるので、ちゃんとその部署から許諾を得たりとか、どういうプライバシーポリシーで使っていいんだっけみたいな感じの、その、なんていうんですか、データマネジメントみたいなことのお伺いが結構大変な仕事として特徴量管理やってますよってお話と、あと LINE の属性推定ですね。うん、皆さん LINE 登録するとき性別年代とか打ってないと思うんですけど、まあ、
それを。そうだったっけ？そうか。
はい、打ってないですね。確実に。
忘れちゃった。
それをなんか、あれですね、もう公開されてるから言えんですけど、LINE サーベイとかっていう、あの、サーベイのサービスがあるので、そこで得られた一部のユーザーの、学習データ、正解データを使って学習してあげて、全ユーザー分毎日予測するみたいなことをやってますね。で、それを、まあ、その、じゃあ、吉田さんは男性で30代ですみたいな予測した結果を、まあ、いろんな部署に提供したり、まあ、例えば、まあ、特徴量と、ML の特徴量として、まあ、提供するのもありますし、まあ、レポーティングしたいじゃないですか。例えば、LINE。まあ、スタンプでいいか、スタンプで20代男性って何買ってんだろうみたいなとか、見たいじゃないですか。っていう時に、実際にユーザーの属性はないので、あくまでも予測値として使わなく、予測値として、我々、僕らが作ってるプロダクトを提供してたりしてますね。はい。
まあ、最近だったらもう全年齢でスパイファミリーのスタンプがどうせ売れてるんでしょって思うけど。
その辺は高くさんに聞いてくださいって言って。
ああ、でもまあ、そっちで言うと、だからそうですね。なんか、そう。なんかそのさっき言ってたやつがまさになんかなんだっけ、あのそのみんなにスパイファシリとかが出ないように、あのおすすめの方では頑張ると、でそのみんなが見るような特徴とかではそのスパイファミリーとかが出て、あのみんなが興味持ってもらうようにするとか、そういう出し分けみたいのをしてるって感じですね。
うん、面白い。まあレコメンドに何を期待してるかみたいなところも考えられるのがお二人の仕事っていうのもあるんですよね、きっと。なんか、二の平さんは、ちなみに、聞いてる感じだと、はい、まあ、ブレインパッドでもやってたような仕事に近いのではって思ったりもするんですけど、実際、LINE 社に入られて、その仕事されてて、やっぱこの辺違ってて楽しいなとか、なんかむずいなって思った話とかあります？
そうですね。なんかやっぱ関わる部署が多かったりして、まあ、データ量が多い分、その分関わる部署が多いので、そことのコミュニケーション頑張ろうねってのはちょっと大変だし、まあもちろん、受託分析にいても、なんかデータのお伺いするためにいろんな部署回るとかもあると思うんですけど、まあ社内で、はい。まあ多分 LINE って、まあ日本でも有数のデカさじゃないですか、データの量とか。
そう
っ
すよね。
って考えると、はい、想像がつくと思うんですけど、まあ受託分析ではない、とは言わないが、かなりいろんな部署との連携とかが必要だなっていう、システムもすごいでかいし大変だなと思ってます。それこそ高久さんあれですよね、スタンプをおすすめするまでになんかシステム何個もまたぐみたいな感じですもんね。
ああ、そうですね。多分ちょっとそう、さっきちょっとその話をしようかなとか思ってたんですけど、そうなんですよね。あのだからあの結局なんかどっからまあデータ引いてくるかもそうなんですけど、まあ、データを渡した後にも、まあ、いくつかのチームに、その開発チームに分かれるので、ここのチームにはここに、置いたんで、とかやっていて、違うチームには別に置いたんで、みたいなので、いろいろやり取りとかをするみたいなのは発生するので、まあ、そこが多分最後に話してた、デプロイメントじゃない、そのデプロイメントの時とインテグレーションが発生するっていうところですね。うん。結構いろんなところとのやり取りが発生する感じになります。
なるほど。なかなか、二の平さんみたいな人でも、このデータの受領とか人とのコミュニケーションが大変っすっていう話にまた戻るんですね。この AI に乗っ取られない仕事はもはやこれだみたいな感じだと思いますけど。
確かに。
まあそれはずっとつきまとうんですね。これがやっぱ現実なんですね。
そうですね。なんかベンチャーとかちっちゃい企業だったらなんかそんなに気にしなくてもいいですけど、やっぱちゃんとシステム作るとか、ちゃんとユーザー数が一定数いるとこではまあ不可避な。うん、話なんだろうなと思います。
そうか。なんか他にもあったりします？なかったら全然いいんですけど。
エンジニアがめちゃくちゃ優秀です、うちの。 本当にすごいです、ML エンジニアって。
LINE はそうでしょう、きっと。
いや、びっくりします。だって1億人の何千万次元のデータ扱えるんですよ。すごくないですか？僕はびっくりしました、入って。はい。
あの、MLPM の人とか、その、はい、さっきの機械学習エンジニア的な人たちって、それぞれ何人ぐらいいるんですか、LINE社は。秘密？
今、MLDS プランニングチームが、まあ、ざっくり5、6人とか、なんか10人いかないぐらいの
規模。そうなんだ。
で、ML エンジニアが、はい、全部で30とかいるのかな？
あ、それはすごいな。
そんなにいないのかな？あ、でも逆に言うと30人で LINE の、まあ、結構見えてるところのありとあらゆるレコメンドを作ってるって考えると少なくないですか？
そうですね。うん。だってもう日本人ほぼ全員使ってると言っても過言ではないサービスですからね。
を、まあ、40人ぐらいのチームで、はい、
今。うん、いや、全然すごいっすよ、やっぱり。
そうなんですよ。そういうことで、なんか皆さんエンジニア興味があればっていう感じなんですけど、おもむろにウィアハイアリングを入れていくという。はい。
ぜひ、LINE 社の採用の窓を叩いてください。リンクも貼っときましょう。
そうですね。僕も高久さんも、最近、ミーティーとなるものを始めたので。
あ、そうです、そうです。はい。
何ですか？それ、じゃあ僕も MLPM になりたいんですけどっていう人は、どういうスキルセットがあればいいんですか？
高久さんお願いします。
いや、難しいですね。なんか。
全部ですよね。全部持ってこいみたいな感じですよね、スキルセット。
なんか、PM の求められる能力って全部って感じあるじゃないですか。で、はい、あえてなんか加えると、結構テクニカルなことを知らないと、うちのチームでは、
そうですね、
はい。で、それはテクニカルって ML の論文が読めるとか、そこまで尖ってなくてもいいかもしれないんですけど、まあソフトウェア開発全般は知ってようね、みたいな、
うん。そうなりますよね。手は動かさないが、手が動く人以上にいろいろちゃんと分かってるっていうのが必要という。
はい。はい、で、なんか序盤に高久さんが ML プラン、DS プランニングチームは多様性を求めてるみたいな話があったと思うんですけど、多分僕はなんつうんですか、こういうおしゃべりな機械学習ちょっと分かる枠なんですよね、きっと。
二宮さん、コミュ力あるから、コミュ力ある、ML 分かるマン多様性枠ですね。
ML 分かる、ちょっと若いお兄ちゃんみたいな枠なんですよ。多分。
重要ですよ、本当に。うん。
結構いろんな人がいて、で、高久さんは、うんうん、はい、なんか、取りまとめがすごい上手い人というか、なんか、社歴も長いですし、いろんな人とのコミュニケーション取るのが上手だったり、なんか、いや、デブプロセスの標準化上手だなと思っていつも見てたりとか、なんかそういう枠の人がいたりとか、うんうん、いや、よくまとめてんなと思って見てました、いつも。
なるほど。なんかこの仕事長くなると最近より身に染みて感じるんですけど、そういうなんかデータの取りまとめのハブになってるような人、もしくはまあこの人に話を してこう ML を吉名に進めてくれるみたいな、そういう中心的な人の人柄ってまあ本当に重要だなって感じて、この人がちょっとでもなんか神経質な人だったり、おい、なんか2回一緒のこと聞くなよみたいに話しかけにくい人だったら、本当にデータの民主化って止まるなと思ってて、まあ、めちゃくちゃ言うと、なんか、殴っても怒らなそうな、結構、平和な人で、ですごい何でも、なんか、なんですか、楽しく不機嫌じゃなくてやってくれる人っていうのが、データの窓口にいないと、本当に止まるなっていうのはすごい感じますね。
その話別にデータの話じゃなくて一般の社会人としての話な気がしますけどね。
すいませんでした。その通りですね。いやでもデータの人っていうの特にそうだと思いますけどね。だって結構何でもかんでもやっぱりデータがハブになったりしてると思うんで、最近だったら特に。
うんうんうん、
とか。うん。LINE社はだから二の平さんみたいな人が、取れて、よかったんじゃないかなと僕は思いますね。
いや、ありがとうございます、ね。
誰目線って感じですけど。
誰目線って感じですけどね、本当に。か確かになんか DS プラ、ML プランニングチームはみんないい人ですよ。漏れなく。
うん、うん、うん。いや、きっとそうなんだろうなと思いますね。じゃないと回せないですよ、ML は。
そうですね。しかもでかいし、システムっていう。
パーソナリティドリブン ML ですよ。
なんか、よくわかんない話になりましたね。はい、
大丈夫ですか？他なんか、この話もするはずだったのにってやつありました？
高久さん何かあれば。
そうですかね。いや、まあ、はい。いや、そうですね。伝えたいことは伝えられたから。
いやー、面白かったです。
思いは伝えたの。はい。 もしなんかまた、はい。
そうですね。今日なんか一応スタンプの話しか出てないですけど、
そうですね、
いろいろ本当はもっと3倍ぐらい話せるネタはあるので、はい。
めっちゃ楽しかったです。なんか一個、あと、質問あるんですけど、話戻っちゃう質問になるんですけど、実際、僕もまあ、ML を、こういう ML あったらいいねっていう話のところから、じゃあ、評価して実装してっていうところまでの、さっきの8個のステップみたいなのを回すっていうのを実際仕事でもやってますけど、うちの場合は、だからそうやって、プランニング、プロセスを進行する人っていうのと、実際に手を動かすっていう人は分かれずに、まあ一緒の人がみんなやるっていうことをやってて、他のほとんどの企業もそういうふうにやってると思うんですけど、これって動かす人とプラン見て進める人っていうのに、役割をバチって、分けるとやっぱりすげえいいなって感じなんですか？そのプロセスを型化できるからもっとうまくいく可能性上がるみたいなのが実際にあるんですかね、体感としても。
はい、はい、でそうですね、なんかそこのところでなんかこれはちょっとまあ人によってちょっといろいろ考え方違うのかもしれないんで、ちょっと僕としてっていう話でちょっと話すことになっちゃうかなもしれないんですけど、僕はバチッと分けることが正解だとは思っていなくて、というのは、なんかお互いのところに、お互いが、ちょっとずつちょっとずつ、他の領域に染み込んでる必要があると思ってるんですよ。だからさっき提案するみたいな話もあったと思うんですけど、基本的になんか PM が、提案できる人が PM としてやるべきだっていうことではなくて、なんかじゃあその価値あるものとかを見つけ出すっていうのは、別に PM が見つける必要はないんですよね。だから、その DS の人とか ML の人とか事業部の人とかで共有して、まあ彼らから引き出せるんであればそれでいいと思うんですよね。だから、そういう意味で言うと、別になんかロールとしてはあるし、リスポンシビリティみたいなものはあるし、まあ基本的にプロセスマネジメントできるスキルセットは必要だけど、その上で、なんかコラボレーションをどれだけ、いろんな人からどれだけそのアイデアを引き出せるかとかの方が個人的には重要だなとか思ってるんですよね。だから、なんかそういう役割としてのハブとしてあるっていうのは重要だと思うんですよ。だから、なんか仕事を分けることが重要だとは思ってはいなくて、
なるほど。
なんかちょっと言い方難しいんですけど、そこは塩梅だなと思ってまして、なんか分けてる大きい理由は、やっぱもう、さっき二の平さんからもあったと思うんですけど、まあこのぐらいの規模になると、もうとにかく調整コストが半端なく高いんですよね。だから、まあそれに関して、まあメールのスキルセットのあるエンジニアが、まあいちいち借り出されてるのは、やっぱ効率的じゃないっていう話だと思うんですよ。
うん、うん。
だからそういう、具体的な、まあニーズというか要求があるものだから分けてるっていう話だと思うんですよね。ただ、それは、さっき言った、プロセスをどれだけ効率よくとか安定してやるとかって話だし、まあ、安定的に、開発プロセスを安定的に運用するために分けてるって話だと思うんですよね。
うん。
ただ、一方で価値の話になると、価値ってのは、どっから生まれてくるかっていうのは結構わからないところなんで、なんか別に PM だけが持つ責務でもないなとは思ってはいますね。
まあやっぱりこのやり方を取ってるっていうのの背景には、会社の規模っていうのも、まあ当然あって、結構規模によって、そこの ML を吉名に運用するには、作るにはみたいなプロセスも、まあまた変わるんだろうなっていうのは、そうなんだろうなって感じますね。なんとなく調整コストがやばいっていうのを、お二人の話からにじみ、聞けて僕はなかなか香ばしい気持ちになりました
。香ばしいとは。
エモい的な
。あ、なるほど。
いろんな意味を、グッドもバッドの意味も含んでる感じです。
じゃあ、香ばしい話して終わりますか。
あとは、どうでしょう。ありますね、なんか。
最後に、僕も高久さんもミーティーやってるので、よかったらカジュアル面談からでも。はい、
ぜひぜひ、はい。
ミーティーに行ったらどんなお話が聞けるんですか、お二人それぞれから。
DS と ML ちょっとわかるっていう話ができます。はい。
よ、わからん、それ。
ちょっとだけわかるよ、みたいな。はい。だから、ね、今日あった話も結構スタンプの話とか、なんか ML の働き方みたいな話だったんですけど、うんうん、なんかもっと他にもいろんなサービスがあったりとか、
うん、
なんかそれこそ社内ツールつうか、なんか ML で使う便利フレームワークを作るとか、なんかそういう話も、はい、あったりするので、あくまでも今日の話は一段編ということで、続きはミーティーで、はい、聞いてくれたら嬉しいなっていう感じで。
お、いいですね。そうですね。ミーティー登録の際は、白金工業 FM を聞きましたってお伝えいただくと、多分話がスムーズになると思います。
そういうこと？そういうことですか？なんか、うん、なんか、お金入るんですかね？それをやると白金工業 FM に。
いや、もう最近ちょっとドメイン代も、毎月払うの、会社にも払ってもらうのあれだなと思って、github.io にしちゃったんですよね。
そうなんですね。いや。
そうそうそう。いや、お金はもらってないんですよ、残念ながら。ということで、皆さん、ミーティーで、たくさん LINE のところに行ってあげてください。社会貢献番組なんで。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
じゃあ、こんなとこで終わりますか。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。